ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂るみです。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。るみさん、今回もララストーリー代表のジャスティンさんとともにお届けするということですよね。はい、ジャスティンさん、今回もよろしくお願いいたします。
今回はですね、前回外国人男性はどんな日本人女性となら結婚を考えるのかについて話してもらったので、今回は、はい、じゃあ運よくなんか外国人男性と交際できた後の話ですね、はい、外国人男性との交際で気をつけるべきことと、あとは外国人男性が結婚のスイッチが入るときはどんなときなのかっていうのと、あとは、現実外国人男性との結婚の厳しさについてちょっと教えてもらおうかなと思います。で、実際にジャスティンも旦那さんがイギリス人男性なので、その辺はなんか一番詳しいのではないかと思ってます、
はい、
じゃあまずは外国人男性との交際で気をつけるべきことなんかあったら教えてください。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします
そうね、外国人男性でも、日本語が話せて日本に住んで日本語大好きっていう方とラッキーにも出会えた方は、そんなに日本人男性と交際してるのと変わらないと思うんですけども、全くこう日本に住んだことがなくて、外国人のような生活をしている、白人男性と、アジアの人はどちらかというと日本人男性にも似てるところがあるので、今回そんな深く話さなくてもいいと思うんですけど、白人の、欧米の方って、特にアメリカの方とヨーロッパの方って、違います。で、アメリカ、私はアメリカ人とも、結婚したことがあるから、分かるんですけど、アメリカっていうのは、中学生ぐらいから、ティーンの時から、男女交際があり、デーティングカルチャーっていうのが結構ね、進化してる国ではありました。で、結局、日本人は、告白カルチャーじゃないですか。お付き合いしてくださいって言ってから、付き合うことになりましたみたいなこと
も、近
くに、あるんですけど、外国人の場合は、アメリカ人の方の場合は、その告白っていうのが、からスタートじゃなくて、なんとなく何度も会っているうちに、毎週会うようになって、一応じゃあどうしようかみたいなステータスが分かっていくっていう、この段階でね、多くの日本人女性はね、キスしたから彼氏だって呼ぶ人もいるんですよ。手つないだからとか、ちょっとね、それやるとハートがズタズタになっちゃう。
そういうつもりじゃない
っていうことですかね。そう、キスはあり、手つなぐのもあり、家族に会うのもあり。で、日本人からすると3また4またっていう言い方あるけど、他に、エクスクルーシブになる前に、他に誰か付き合っている可能性もあるっていうところが、あるので、その辺をちょっと、交際する前に相手としっかり話をしてからスタートするか、何気に、キスしてくれたから自分はもう彼女になったんだっていう感覚で交際続けちゃうよりは話をした方がいいと思います。
はっきり言わないんですか、外国人男性は。
男性の方が、もう女性に、もう心を決めたときは言いますよ。君とだけ付き合いたいっていうね。気持ちは明確に言うけど、 手握ってキスして、それでね、なんか肉体関係になってから言われるもんで、なかなかこう最初はそういうことせずに、結婚相談所での、交際って、そこしたらもう成婚退会してくださいねって言われちゃうので、もう本当にね、相手と結婚する意思を確認して、そういう、深入りしてくださいっていうルールを元にしてますけど、外で結婚相談所外で外国人と付き合うっていう、欧米人と付き合うということは、それぐらいな、オープンマインドな気持ちでやっていかないと、疲れちゃうと思う。
なるほど。肉体関係持っても、僕たち友達だよっていうバージョンは、ただ往々にしてあるってことですね。
あるあるあるある。
じゃあ、肉体関係持ったから私たち付き合ってるよねって思ってると、それは大きな勘違い。
勘違い。中には誠実な、ね、男性もいるけど、やっぱりその人が誠実かどうかっていうのを、交際をしながら見極めるっていうのも大切なことだと思う。
ち
やっ
な
ぱ
み
り
にこう、
さ、
なんか男性がもうエクスクルーシブに付き合いたいっていうのに何ヶ月ぐらいかかるものですか？
いや、もうなんか3日目でもう君とだけ付き合いたいって言ってくる人もいれば、もう1年ね、5年付き合って、もう同棲してるのに、なんか一言言ってくれないっていう人もいるのも事実。からね、やっぱりこう、曖昧な、関係が嫌ならば、最初から明確に自分はこうこうこうしたいと思ってるから、例えば結婚したいと思ってるから、遊びは、遊びで付き合うなら、今回、この関係は持ちたくないって、もう、最初からもクリアに意見を言って始めるのがベストです。
なるほど。それなんかアンミカさんもテレビでおっしゃってました。今の旦那さんと交際始めるときに、私、きちんとした、真面目な交際じゃない限りは、手をつながないとか、キスをしないってはっきり伝えたっておっしゃってました。
そう、明確なね、私もなんか20代ぐらいの時かな、外国人、その時はね、フランス語を勉強してて、フランスにとっても憧れがあったんですよ。で、六本木のインド料理屋の隣に座った男性に、がなんかフランス人だっていうことが分かって、で、そこで連絡先を交換し、で、もう彼はね、私はまだ23ぐらいだったかな。で、彼はもう40前後ぐらいの人だったみたいなのの、なんかそういう赴任、海外、大きな企業のトレーニングプログラムみたいなので、こう来てて。で、私は、生のフランス語が聞けて最高っていうことで、フランス語を教えてくれと、いうことで、そのレストランで隣に座った方と連絡先を交換したの。で、彼からは、何度か誘いがあり、で、待ち合わせて、でね、何回普通にお茶に行ったのかわからないけど、なんかね、歩いてると手をつながれるようになったのね。で、この人、手歩いて、そんな私も20代で、で、外国人の人とそんなにこう、面識もなかったし、この人が手つなぎたいって言うんだったら手つないでおこうって思って一緒に手つないで歩いてたら、彼の家に連れてかれたの。
事件の匂いがしますよ、それ。
それで彼のお家で、なんか突然なんかキスとかされて、で、なんかね、別に、でもフランス語教えてもらえるんだよな、みたいな理由で、なんかね、なんかその流れで動いて、でも、と、こう気がついたときに、何してんだろうなって思って、彼に、いや、フランス語はいつ教えてくれるんだって、言ったの。 そしたら、いや、ね、君、僕と手握ったよねって言われて、で、だから僕は、君は僕のことに興味があると思って、ここに連れてきてキスしたんだよって言われて、興味がないなら手を握るべきじゃないって言われたの。で、それで、あ、そうだよなって思って、そういうね、実践テクニックを、男性から教わりました。
身をもって い
そう、
や、そ
興
ん
味
なう
の
ぶな時代もあったんですね。
そう、興味のない人とは、そういうね、スキンシップは、まあ、興味がないっていうね、段階から、自分が、自分の意思を伝えるチャンスが来るわけじゃないですか。その時に、相手に、のペースにはめられちゃうと、相手は絶対に、そういう正式に僕と付き合ってくださいなんて言ってくれない関係になります。
な
や
る
っ
ほ
ぱり
ど。
ね、最初は、球を与えられたら、その球をうまく使うことよね。そのね、なんか相手が興味を持ってくれてるっていう、まあチャンス、そのチャンスは球としたら、テニスボールのボールはしっかりちゃんと、届けたいところに投げるっていう、かな。となると、やっぱりね、最初に言っていた関係で、まあね、私もこんな年だから、家族とか、まあ、そういう、ただ単に気楽に付き合うような関係を求めてるわけじゃないっていうのを、しっかり言った交際ができれば、結果も違います。
なるほど。いやー、ジャスティンさんすごいですね。アメリカ人もあるし、フランス人の男性もあるし、あと、あれ、旦那さんイギリス人ですよね。
そう
で、
そうそう。彼がね、最終的に、まあ、一番長続きしたのは、結局は、たくさんの失敗をしたからね。だから、男性の心理を学ぶきっかけが、ね、まあ、前の旦那との離婚で、やってきたわけで、そこで、なんで、まあ、結局、ほら、付き合っても自分が、醸し出す結果っていうのは同じなわけですよ。同じことを繰り返して、同じような人に惹かれて、同じようなことを繰り返し、同じ結果を生むっていうパターンがあるんですけど、それを止めるには自分で何か学んで、そして今までの回転を止めて方向転換をするっていう、ちょっとした努力が必要だと思います。
旦那さんの時は何を変えたんですか？
私はね、なんだろう、食事に行った時に相手に出してもらうのが嫌だったのね。で、よくほら、稼いでる女子で、ご飯の時に相手から出してもらうと、ちょっと気分的に向こうが、有利になるような気がするとか、なんかいろんな、まあ、理由で、
ますね。
ね、なんか割り勘がいいっていうとか、あとは相手に出すとか、出してあげるとか、そういうのがあって。で、ある日ね、私、ルールズっていう本に出会って、私の友達が、添削、ハイライターいっぱい入れた本を私にくれたんですよ。まあ、それはね、彼女が実践した部分でもあって、で、彼女はそれで結婚したので、私にバトンタッチの本だったわけですよね。で、なんかもうそこで結構目に鱗みたいな情報がドロドロって出てきて。っていうの、一つは、まあそのお金のこと。で、女性は、受け入れる、もらえっていうのが、まあハイライターで入ってあって。で、うちの主人が、まあ食事に行くときは、もう本当に何高いところでも、ごちそうさまって言って、払ってもらってた。 で、それは最初違和感感じたんだけど、まあ、ちょっとルールルールって思って、一戦。それと、あとは、そうね、電話は自分からしないみたいな、ちょっといろいろとね、まあ、今いろんな賛否両論があるんですけど、私が生きてた時代は、スマホとか、メッセンジャーとかなかったもんでね。
あ、そうですよね。
と、まだまだこれからね、出てきたところなので、まあ、向こうが電話。で、私3回かかってきて、1回電話出てたっていう、そんなペースでした。
おお、それはおうちに電話が来る時です
そう
よ
ね。
ね。
携帯が、その時はもうできてたので、携帯持ってたんだけど、まあ、自分がワクワクして、一緒になりたいと、その人に気持ちが向きがちじゃないですか。
そうそうそう。もう電話が来たら大喜びで出ちゃう。
そう。で、そういうそわそわじゃなくて、そのルールの中では、何か自分で輝く、何か、まあ、自分に自信を持つ、そして、何か、そうね、自分が楽しいっていう、心から楽しいと思えるような、ものを見つけるっていう、まあ、恋愛とか彼氏が欲しいとかそういうこと以外にね、そういうのを見つけましょうっていうね、自分が輝くっていうね、課題があったんですよ。私は結構ね、海外にいたっていうこともあって、出会いはたくさんあったんです。だけど、まあ、好きになっちゃうと、結構自爆して終わってたりとか、っていうのは繰り返ししてたので、まあじゃあ他に自分の気持ちを抑えるような、あと自分にフォーカスできるような何かを見つけようっていうことに専念して、で、うちの今の旦那に会った頃は、もうほんとクールでした。
なるほど。3回に1回しか電話出ないんだ。わざとですよね。
留守電にしっかり彼、連絡入れましたっていう留守電を聞いて、で、聞いてたぐらい。で、この人真面目だなって、それで思ってね、毎日電話くれる人、いい人だなとは、それで分かったんですけど、でもね、クールでしたよ、気持ちは。他に気持ちが向いていて、彼とは、まあ、いつじゃあ会いましょうっていうので、気持ちはあんまりこう、揺れがなかったかな。だから一緒に長くいれるんだと思う。
旦那さんからのこのなんか、エクスクルーシブに交際したいっていう言葉はあったんですか？
そうね、具体的にというか、何気に会話の中で、将来についていっぱい話してくれてたの。何月はここ行こうかとか、まあ、来年はそこにしようとか、まあ、こういうね、ところで将来行きたいねとか、まあ、将来はヒントがいっぱい出てた感じかな。で、家族のこととかもいろいろと出てきてたりとかして、それで、そうね、なんか、まあ、この人といると安心だなっていう気持ちがやっと私が芽生えてきた頃に、まあ、その、なんだ、指輪を見に行こうみたいな、そんな話で。それで指輪一緒に見に行って、なんか俺がいい、あれがいいみたいな感じで。まあ、なんか、彼はシャイなの、まあ、すごいシャイな性格なので、まあ、具体的にすぐなんか、君と一緒にいたいよみたいなの、アメリカ人が言うようなロマンチックな、こう、セットアップとかがあったわけじゃないんだけど、まあ、指輪を見に行く過程で、まあ、結婚なんだなって思いながら、でも、その時に、いや、指輪買っただけで、ちゃんとプロポーズしてねとは伝えて、ありましたので、まあ、ちゃんとね、指輪ができた時に、プロポーズしてくれましたけど、まあ、でもね、今からもっと一番、なんか、ときめきとか、抑揚とか、なんか、こう、気持ちのブレがね、ない人だったなって思う。
ああ、なんかわか
わかるでしょ？
わかるな。まあ、うちの夫はもう完全純ジャパーで日本人ですけど、夫とはその気持ちの揺れがなかったです。もうこの人と一緒じゃないと生きていけないみたいなのもなかった。
うん、旦那さん聞いてるかな。
あ、聞いてるかな。ごめんね。でも大好きなんだけど、そのなんか今までの恋愛とはちょっと違った。
違うの。そこだと思う。
うん。
だからそれが、まあ、一応ね、なんだろう、まあ、大好きな、自分がもうスイッチ入れて、相手のためになんかしちゃいたいっていう、あの男性、まあ、外国人の男性とかと一緒になるのはおすすめできないかな。
うおー、なんか深いな、最後。
深すぎです。
また時間かな。
そろそろまたちょっと長くなってきたので、
なんかすごい続きがって気になりますけれども、はい、じゃあまた次回ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。